パラキルでございます、今週のテーマは誰か鼻息がすごいんですよ。あの木田裕子さん鼻息がすごいですよ。鼻息が
私ですか？
はい、あの、ま、マイクもっと離してください。マイクを
はい、
うーんと離してください。
なんか今、全然受けんだけど、ボーって
そんなすごい音でした？
ちょっとあの
火砕流っぽい音がしました、
火砕流かと思いました
、はい。
ということで、今日は忍びのものを語りたいと思いますが、ね、あの最近あのどうですか皆さん、あの、忍者とか友達にいますか？忍者
あの言うわけがない。
もしくは父が忍者であったとか、そういうのないですか？なんか
そんなね、面白いエピソードあったら、ね、いいですけどね。
木田さんはあれですよね、あのくのいちだっていう話ですよね。
なんでですか？どこから情報ですか？
いや、だってくのいちでしょ、皆さんもそうでしょ。くのいち、
まあ、まあ女ですけどね。
くのいちって女って字ですか、
ね、そうですね、
はい、はい、女ですよ、はい。
まあ今日私何が言いたいかというと、最近あの忍者があまりいないなということで、その忍者というのは、例えばテレビの、ごめんなさい、テレビのチャンネルの中でもその忍者が出てくることが少なくなってるなという、そうね、昔は大体どっかで忍者がいたものなんですけど、まあ、もちろん時代劇も減っちゃいましたし、そういったことで今こそあの忍者というのが、面白いのではないかと。さっきこう政治を変えていくにはもうこれからは仕事人しかいないということで、そうなったらもう一種の忍びのものもそうですからね。
確かに、
まあ、だからこう闇から闇へと葬り去るという、そういうものがね、やっぱ時代は暗殺、
殺はいいかな。
これからやっぱ暗殺じゃないですか。やっぱね、あの仕事人もそうですけど、仕事人ってほらやっぱその殺し方の美学みたいなところがあるじゃないですか。そうですね、はい、こうあの脊椎をボキボキボキってやる、そこでこう ねレントゲンの画像が出てくるとか、ね、心臓の鼓動のところにこうぐさっと刺すものがあって、ね、それでそれもまたあの当たるとレントゲン使いますよね。とかあと何がありますかね、まあ円髄のあたりをこうかんざしで刺すとか、そういうのとかありますが、はい、やっぱあのその中でもやっぱりどちらかというと仕事人の裏側で作っていた影同心というものがありまして、あの影同心の殺し方というのはとてもいいですね。
とてもいい殺し方なんてあるんですか？
金子の坊がやってるその影同心がですね、男子トイレの床下に隠れてるんですよ。でおしっこしに来るじゃないですか。そうすると床下から金子の棒がザバーンと手を出してですね、で手にはあの大きなハマグリの貝殻を持ってるんですけど、それで挟むんですよ。
弱くないですか？
それでこう潰すんです。
すごい力だ。
それで殺すっていうものがありましたね。やっぱそれはぜひあの国会の中でですね、国会のトイレの中に金同心を配置してですね、やっぱさすがの菅もね、便所には行くでしょうからね、そこがチャンスですよ。こういうトークやってる番組どこにもないんじゃないですか。
そこがチャンスと。
ここまで時代限踏み込んでるのは最近ないですよ。
でも和式に変えないと。
いや、だからまあこれ何でも、洋式でも何でもいいですけど、
洋式でもいいです。洋式どうやって書く？
いや、もしくはほらもう別にあのだからほら菅だって洋式トイレに入るでしょうから、もう天井に隠れてます。天井にこうピタッと忍びの面でこう菅が座った瞬間に天井からスッと降りてきて、それで潰すんですよ。彼どうすかこのやり方。というわけで、そういうね、やっぱ忍びのものがやっぱりこれから求められているということで、後ろで、どっかからかサイレンが聞こえております。どこなんでしょうか。ということで、今日まず最初にご紹介する作品はですね、1964年昭和39年に、放送されました、フジテレビ系列で全130話も放送された大ヒットテレビドラマ、忍者舞台月光。皆さんご存知ですね。
名前だけは。
え名前知ってる？
月光、
忍者舞台月光知ってる？
名前だけはね。いや、ここなんかよく話してるじゃないですか。
俺のせいですか？ということで、ではですね、この忍者舞台月光のテーマ曲を聞きながらこの語っていきたいなと思いますね、はい。なんか鳥の声が聞こえましたね、今後ろにね。どうですかこれ、たまらないですねこのね。あ、いい。ダンダンダンダンダンダンっていうね。ダンダンダンダン
タタタタ進みゆく忍者正義の味方姿デュークエイセス弾丸の中も何のソロ
昔ってこれコーラスの曲多いですよね。
コーラス多いですね。
月光月光忍者舞台
かっこいい。いいですね。これあの吉田達郎という人の原作の漫画があの元でありまして、でこれをあのこれもともと戦争中の話なんですけど、これ現代に持ってってテレビドラマ化しております。で、あのこれをさらに進めてブラッシュアップして SF に変えたものが科学忍者隊ガッチャマンです。
へ
え、はい、というね、これはもう本当ね、私のちっちゃい頃再放送で散々見たモノクロだったんですけども、いいですね、このこの中この音楽がまたうなるぞ手裏剣素晴らしい技のさえを見せ、ちょっとのんびりしてますけどね3番まであるんだ
ね
これちょっとコピーバンドやりたいですねこれね
あ
やりてえ誰かバンド組まねえか俺と
誰にも見えず敵がいる森を目指して追い覚ましく進む月光月光忍者舞台
素晴らしい。どうですか、ね、拳銃は最後の武器だ、俺たちは忍者部隊だからなっていうね
拳銃でも最後
拳銃使っていいんだ
最終手段であるんや
拳銃使いますよ
手裏剣じゃないんですか
手裏剣使いますけどね拳銃は最後の武器なんです
よ、じゃあもう忍ばしてるな
オープニングであの女忍者がこう拳銃使っちゃうんですよそれでこうあの月光が言うんですよ、バカ拳銃は最後の武器だっていうね最初から使えってね、これ日本人のね、あの出し惜しみの美学です
ね。
最初から使えばいいんですよ、拳銃
だ、ね、簡単だからね。
というね、ことでございまして、盛り上がってまいりましたね。続きましては、この曲を聴いていただきたいと思いますね。私しか分かんないのかなっていう。
戦国嵐の時代でかい心で生きようぜ風吹きまくれ吹き荒れろ
歌ってるのはね鹿内隆っていう俳優さんです。今80歳です強いね
なんか平和な平和
こうわしにさらわれるんですよね
千鶴渦巻く波乱の時代でかい力でやり抜くぜ風吹きまくれ吹き荒れろこの花くれた分け身の敵か悪い奴らをやっつけろ藤丸
結構ねいろんなドラマで悪役とかねニヒルな役をやってましたね。あ、どうですか。
すごい。
これあの藤沢薬品が提供だったんで藤丸なんですよ。 今のあのレコードではあの藤丸藤丸風の藤丸なんですけど、あのテレビでは藤沢薬品なんていうね、でこれがまあ、あのアニメ自体が20分ぐらいしかなくて、でその後5分近くあの忍術千一夜というのがありまして、本物の忍者の先生が出てきまして、忍術で使ういろんな道具の解説だとかそういうのをやってくる。これを見て本当に私も忍者にあのなれるなと思いましたね。一種のこう忍者の通信教育みたいな番組でした。でここからもう大忍者ブームがもう巻き起こるわけですよ。続いてはだから今 の, あの原作はですね、白戸三平がもともと歌詞本で書いていた、忍者旋風とかですね、そういったいろんなものをこう、アレンジして作られたアニメだったんですけど、いよいよここから白戸三平というその漫画家の大ブームが起きてくるわけです。でその白戸三平が描きました数々の忍者ものの中の、まあ、割と子供受けしたもの、続いてご紹介するのはこちら、サスケです。もうこれでわかりますよね、イントロがね。光あるところに影がある、
光あるところに影がある、誠栄光の影に数知れぬ忍者の姿がある。
この声はね、あのお茶の水博士の声です。
歴史を作った影の男たち、だが人よ、名を問うなかれ、闇に生まれ闇に消える、それが忍者の定めなのだ。サスケ、お前を斬る。
これオープニングですからね。これね、このね、白戸三平のね、漫画のタッチっていうのはもう本当白戸三平から始まった書き方で、これに関してはもうあの手塚治虫とかも一目置いてましたね。これがあの白戸三平の登場によって漫画のその、 あの世界観が一部変わっていったっていうふうにこう言ってるぐらいの。独特のね、足の描き方、こうあのくるぶしとかそういうのが一切ないという、ズドンとしたまっすぐな足で可愛らしいんです。こっから歌です。
風よ吹け吹け嵐よ越えろ、逃げ道ないぞ、
サスケ覚悟、
オンオンオンオンヤー、一歩美人が来れ、サスケ
私らの世代だったら全員空で歌える歌ですね。
そうでしょうね。
最高視聴率 20.8% であります。森永製菓の一社提供、森永のあのなんだっけ、あの乳酸菌飲料はマミー。森永マミーのなんかグッズで、サスケのグッズを私未だに確か持ってると
思います。未だにすごい。
これがね、作ってるのが当時あの TCJ という会社で、後の A 県、サザエさんを作る会社なんですけど、サザエさん作る前はこういう忍術の結構あの忍者もののあのハードボイルドな漫画を得意にしてた会社です。
空につきなく闇夜の中に影が浮かぶ、
お前は誰だ。
ミュージカル、
え
ミュージカル。
これあのサスケのいとことかがいっぱい出てきましたね。木を登っていくと全員バラバラになって落ちてくるんですけどね、体が、そういうシーンとか結構あのハードボイルドなやつがこう出てきます。
サスケサスケ、おいだ男さん、名はサスケ。
どうですかね、素晴らしいでしょう。俺だけですか、ひょっとして。
ちょっと忍たま乱太郎からじゃないとわからないっていう。
忍たま乱太郎ですか。あ、そういえば忍たま乱太郎ってまだやってるのか。
やってますよ。
あ、ということは忍者はまだやってるという。
やってますね。
絶滅までは。
絶滅はしてなかったという。ここまでのところで、きらびやこさんのご感想を伺ってみましょう。
いやなんとも。
これ、はい、あなたが知ってる忍者ってのは誰ですか？忍者。
服部くんです。
服部くん。ああ、そうですか。服部くんの歌っていうのはどういう、はい、あのやつですか？
なんだっけ、や、か、なんだっけ、や、山飛びじゃなくて川を越えでしたっけ。
あ、そっか。僕らの町にやってきた。
やってきたですよね。
服部くんがやってきた。くさび片びら。への字口、
それそれそれ、
背中に背負った忍者と、それですか、
うんうん、ぐるぐるほうぺに覆面姿、
そうですか、私は違いますね、はい、私はズンズンズンパラリンですって、チャンチャンチャンバラリンです、
知らないです、
知らないです、ズ
ンズンズンパラリン、チャンチャンチャンバラリン、はっとりかんぞう忍者でござる、ツンツンツンツンタカタンタンタカタン、知らない。忍びの術はあってんのものって言うんですけど。
ちょっと時代が違う。
ああ、そうですか。
違うな、違う違う。
その後あれですよ、バージョンが変わりまして、うん、忍者服部くんプラスジッポーというやつになるんですよね、うん、あ、そうですか。
何ですか、ジッポー。
ジッポーって怪獣が出てくるんです。怪獣、楽しい怪獣と服部くんがこういろんな出来事を、実写ですからこれ、アニメじゃないんで、というね、シュッシュッシュバッシュバッシュバッっていうやつですけど、服部勘蔵忍者でござるって、あ、知らない。ということで、続きまして、サスケと同じく英検が作りました、あ、フジテレビで放送になりました。これは本当にあれです、日曜日の6時半、フジテレビ日曜日の6時半、今何やってますか？
サザエさん、
サザエさん、サザエさんが始まる直前にやってたのはこれです。妊婦カムイガイデン、これは同じくだから、サザエさんもずっと東芝の一社提供だったんですけど、この妊婦カムイガイデンも東芝の一社提供、当時は東京芝浦電機東芝ということでございます。1969年の4月6日から放送されております。全26話、それをテーマ曲、水原ひろしさんが歌いました。お水が歌った。お水知ってます？
知りません。
お水知らない。皆さん知ってますよね。お水、
お水ってあれか、水ちゃうわ。
兄貴ですか？
兄貴
違います、うん、水原ひろしは知らない、はい、よくほら田舎の方に行くと、なんか着物着たちょっとデブッとした顔のおじさんがスプレーを持ってて、うん、アースって書いてあるの知らないですか？看板、放浪看板、アースって、あの看板のおじさんですよ。
へ、
第1回レコード大賞受賞歌手、
へ、
歌はね、作詞 A 六助、作曲中村八大、歌は水原ひろし、曲は黒い花びら、ご存知でしょうか？う、黒い花びらっていう歌なんですけど、
知らない、
ね、知らない。ああ、そうですか。そのお水が歌った、テーマ曲ですね、曲は忍びのテーマ、そのまんまなんですけど、それをですね聞いていただきましょう。あ、渋い。日曜日の6時半ぴったりね、たまらんですね。
夜9時ぐらいに
何
かサスペンス
だね。忍びが通る獣道、風がカムイの影を見る。一人一人カムイ、一人一人カムイ、風の抜けてゆく。
まあ、榎田信也さんが必ずカラオケで歌う曲の一つと言われている、忍びのテーマ、いかがでしょうかね。これが流れてる時間帯に今はね、お魚くわえたドラ猫ってやつが流れてるわけですから、だいぶ違うわけでありますけどね。これも相当に渋めの忍びものでございました。
忍びが通る遠い道、闇がカムイの影を切る。一人一人カムイ。 闇の中を抜けてゆく。
ここで英検って出てくるんですよね、というね、どうですか、これやっぱ日曜日にやってほしいですよね、もうね
渋くないですか、子供が見るには渋い、
いや、子供でしたよ
普通の一般的な
69年ですから、ね、子供ではなかったかもしれない、
4、5歳ですからこの頃、
すごい4、5歳でこれは、
いやハマるでしょうこれは、まあいろんな人からあんたおかしいって今言われてますよ、ね
もう確かにですよね、
よかった、
ですよね、
もう3歳か4歳で怪奇大作戦とかにハマってるっていうこと自体がちょっとおかしいわけですけど、とにかくハマってたのが怪奇大作戦に、あの大人版の方のマイティジャック、そしてまあこういう忍者ものですね、だからこの中で風の藤丸とかはあんまり俺それでもそんなに好きな方ではなかったんですよ、その後半の忍術千一夜が見たいから見てただけで、
その最後の、
でサスケもそんなでもなかったんですよ、やっぱ少年なので、カムイガイデンはいいですねやっぱりね、渋いですねやっぱりね、これやっぱりそろそろなんか今来ると思いますよ今リメイク今リメイクだからもうあの白戸三平がもう来ると私見てるんですけどね、多分ね私が言ってるのは本当なの、数年内に必ず来てますから、今まであのシューマイブームが起きるとかって言ったのも全部当ててますから、なのであの白戸三平来ます、必ず来ます、
忍者もの、
忍者ものっていうか白戸三平忍者ものしかないですからもう白戸三平がもう必ず来るということ、でその流れで忍者舞台結構リメイクされますね、これは現代 の, あのテイストで現代のテイストでやるとダメですね、やっぱりね、どうせならやっぱりあの原作に忠実に、
そうです、ね、
第二次大戦、太陽戦争を舞台にした忍者舞台結構作れば多分ねネトウヨがワンサが来ます売れますで、そして忍者もののやっぱりあの最高峰といえば今からご紹介する仮面の忍者赤影、これでしょう、まあ、これは確かにリメイクは何回かされているわけで、例えばフジテレビの月曜ドラマランドで黒崎光主演で、作られたことなどがありますが、全然面白くなくて、そしてレッドシャドウ赤影という映画もありましたけれど、それはあの熊本城でロケを行いまして、で記者会見に FMC も参加しまして、FMC のマイクが邪魔だって言われましたごついマイクを持ってったんであのそれで、まあ、ともかく、この赤影もちょっと来るんじゃないかと、これあのカンテレが本気になればやれるんですよ、これあのカンテレが1968年、まあ、67年から8年まで作った、まあ、放送、まあ、テレビ番組なんですけども全52話かな、で4部作ありまして、第1部金目鏡編、そして万事と根頃、そして風魔、魔風編か、というのがあって、でまあ甲賀幻陽祭というね、怖い人が出てきまして、榎田新右衛門さんの遠い親戚なんですけども、まあ、演じていたあの天津敏さんがですよ、が親戚ということなんですけど、この最後に赤影をね、聞きながら お別れしたいなと思いますね、完全に私の自己満足な
すごい楽しそうな、盛り上がってます
ね、来ましたね忍者マーチ、
これはね
ね、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目鏡という怪しい宗教が流行っていた、それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという、その正体は何か、藤吉郎は金目鏡の秘密を探るため平野国から仮面の忍者を呼んだ、赤影三条というやつですなんかね、ちょっとこれあの噂ですよ、あくまで噂ですけど、なんかね 渋谷の放送局に動きがあるっていう噂を私ちょっと聞いたんですよ。
忍者関連の動きがですか？
いやいや、あの渋谷の放送局今時代劇付いてるんですよ。 BS でずっと時代劇やってて、東映であの渦政で撮ってるんですよ。そんでその他局が作ったの全部奪い取っちゃってますから、例えば大岡越前とか、あの要するに大岡越前を作ってた CAL という放送局、あの制作会社がそのまんま今 NHK で作ってるわけですよ。音楽とか同じで、で中のスタッフの中にどうもこれにこれをちょっと仕掛けようとしてる人がいるという噂をちょっとだけ耳にして、これは多分ガセだと思うんですけど、だとするとあるかもよっていう。東映は絶対やりたいもんねこれ。
おじさん白い影、
問題は役者ですよね。ちょっとここからねキャスティングを考えていきたいと思います。木田英子さんもぜひ参加していただきたいんですけども、まず青影からいきましょうか。わかりました。青影は少年忍者ですから、
少年何歳ぐらい
で、いや若
10歳、まあ、12、3歳まで OK でしょう。寺田心だとちょっと違う、
ね、可愛すぎるな。
今度ほらあのあれ妖怪に出るじゃないですか、あの妖怪映画に、あのなんだあの三池崇のあの妖怪大戦争の最新作に出るでしょ、はい、でもうあと2歳ぐらい経つといけるかなっていう、まだちょっとちっちゃすぎて、
小さい頃のえなりかずきくん、
あーでもちょっと もうちょっと違うなお地蔵様みたいなもん、
ね、お地蔵様
確かにね、
なんかやっぱねこう大丈夫ってできないとダメなんですよ。分かります。大丈夫ってあの親あの右手の親指を支点にして鼻をぐるりとやる、分かりますね、まあ、我々の世代はみんな分かりますね。大丈夫、これができないとダメですよ。この動きをして分かるのは50代以上ですね。50代以上全員分かります。これ大丈夫っての、あの木田さん分かりますよね。
なんかコントとかでよくやってますよね。
ああもうこれがね、あの FMC ですぐ分かるのはね、マウナキアシオンとね、立花幸恵なんですけど大丈夫他いますか、なんか若手で、14、15歳でいますか、そんな
15歳ね、
最近のでいない。もうだってほら、なんだっけ、あの子供店長も大人になっちゃった。
もう結構ね、ですよ、もう高校生ですから、
ね、弟がいるじゃんね、あれ確かね、
弟くん
ね、
加藤、
今いくつなのか、まあでもそこら辺の世代ですよ、白影は優しいおじさんですからね。ちょっとねこのこのもみあげのあたりに白髪が入ってないからね、はいはい、白髪が入ってない、昔は牧冬吉先生が演じられましたんでね、京都の祇園でね、京都の祇園であのクラブを、奥様と経営なさってたんですよね。とても人格者だったと伺っております。だからどうですかね、ちょっとだから初老の、あの俳優じゃないといけない、
初老の優しい、おじさん、
でできればアクションができるというか、
アクショント
ンボとか切れないとダメですからね。誰ですかね、あなんかあれじゃない、あの木田優子が大好きな堤真一とかがいいんじゃないの。
ああ
確かに、
あの人アクションできるからね、そもそも、
あそうなんですね、
中国、ジャパンアクションクラブ、
もしくは唐沢俊明、
ああ、
ね、年齢的にもね、50代だから、
そうですね。
で、いやできるよ。
アクションできますね。
できるでき問題なく。で、もで、あの赤影を誰にするかですよ。
むず。
いや確かに唐沢と千秋が白影だったら、俺数字取れる気がしてきた、ちょっと。マジで。
好感度高いですしね。
で多分本寸法で芝居すると思うしね。で、あの唐沢俊明が大凧に乗って赤影殿とかって言ってやってきたら絵になる気がしてきた俺、だからイメージが湧く。はい、で、あと赤影は誰にしましょうか。赤影はちょっとかっこよくないと、目が涼しくないとダメだから
。年齢はどれくらいの。
30手前。でまあ20代半ばでしょ。でジャニーズはタッパが足りない人が多いからダメ、ある程度タッパがないと、だって
そうですね、高身長が高くて、
だから何
もこみち
いや違うな。
ちょっと違うな。
全然どういう枝
涼しいってキリッとした人ですか。
あれあの須田とかはダメ。須田君は須田違う。
吉沢亮。
ああ悪くでも
ああとか言った
吉沢亮もあんまタッパがないもんね。
タッパがねそうですよね、うん、
でもいいのかまあ
でもそんな
時代劇だから
そう大きくない方がいいですね赤
で唐沢俊明もそれほどタッパ
なかったタッパないです、ね、170もない
だよね、うん、だったらいいか、
うん、
だったらいいかって俺これいやじゃあほら大河がねあの秋口に終わるでしょうから、うん、その後赤狩りでどうかっていうオファーをかけるというねあこれはこれ数字取れるっしょこれ、うん、でキャラクタービジネス展開できますよこれ
そうですね、
ええ、やっぱ
子役は誰になったんですか
まだ決めてない
いい子役がですよ、ね、
いやだからあのね
え10いくつで言いました
まあ、11歳12歳、
うん、中学生ぐらい
そうだから小学校6年から中学1、2年ぐらいでしょうねせいぜい声変わりするかしないかぐらいがいいんじゃないですか
してない方がいいな、
もう福君はでかいですよね、
うん、福君であでも福君そうか中3ぐらいですでかいですねでもね体がでけえな、う
ん、あ
福君の弟はちっちゃいか
あそんなのいるの、
うん、いますいます
じゃあそこら辺をちょっとオーディションかけましょう
、うん、オーディションかけましょう、うんうん、
ちょっと大丈夫とやってみてとかって、うん、それが大丈夫がうまければもうそれで採用です、
そうです、
ね、だって最後はだって青影があれですからね赤影になるんですから
うん
そういうあの物語ですからねこれ52話最終回では赤影が黄金の仮面をつけることになっていらなくなった赤影を あの赤い仮面をあの青影にあげてそうすると青影の青いあそうかもともと青影は仮面がないからで、まあ、青影が赤影になるという、そういう話でございましてですねで甲賀元要塞を誰にやらせるかですよこれ
それおじいちゃん
まあちょっとねあのなんか割とねがたいが良くないとカッコつかないです
よがたいが良い
だからプロレスラーとかがいいのかしらあの 元レスラーとか、
まあ、藤岡弘とか
藤岡弘ちょっと年齢がね、うん、あでもいいかいいね
なんかすごい教えとかを
藤岡弘いいねちょっと感じが出てきたねあの声でねこう
そうですね声はね
皆の衆とか言って、ねうん、金目様を信じるのじゃっていうね、うんそこに金目様を信じぬ者がおるとかっつってビャーとかってこう光線が出てきてやられるんですよ、うん初回ですけどガマ法師は誰にやらせ
る誰ですか
ガマ法師、わしの名はガマドン法師って言うんですけど巨大なガマを操るんですガマ法師ガマだこれ全部いいのを並べるとこれ映画で作れるよね、
うん、
これは三池崇史でいこう監督これ取れるぜ絶対だからなぜやらないんだろうなっていう、
うん、
でそれでうまくいったら次はもうキャプテンウルトラです SF に行きますキャプテンウルトラやります、というちょっと夢が膨らむ、うん、ちょっとね、映画制作会社大佐プロダクションをちょっと
本当ですね本当そうじゃない大佐プロダクション
大佐プロをちょっとね作らなきゃいけないなというそうするとあれですね作品でちょっと仮面ライダースピンアート作品のゾル大佐ってやつを作んないといけないすいませんちょっと分かんない話をし始めてる気がするので、やめたいと思います、ということで、いかがだったでしょうか一旦 CM に行きましてこの後もお便りをご紹介してまいります
インサイダークラブ居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜奇形魚そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたしますもちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください
世界のファッション玉金